はい、3本目です。
はい。
ここからは、皆さんからいただいた、メールを紹介したいと思います。
はい。
今回のテーマは、夏祭りの思い出ですね。
はい。
じゃあ、早速、私の方から、紹介したいと思います。
はい、お願いします。
ラジオネーム、ふふふさん。ありがとうございます。
はい。
夏祭りと若干ずれてしまいますが、僕は夏フェスが好きですと。
うん。
おう。以前、フジロックフェスティバルに参加したことがありますが、観客が各々好きなアーティストを見るために別の会場へ移動していたりする様子は自由で良いなぁと思います、
うん。
今年もすごい人数が集まったそうで行けなかったことが悔やまれます。でも、まあ行けたとしても、いつも無計画なため、お目当てのアーティストを見ることができた試しがないんですけれどもね。
お
タイムスケジュールはちゃんと確認しないといけないですね。お二人は夏フェスに参加したことはありますか？ということで。
このふふふさんは、
はい。
何を知ってるんですかね、ちょっとね。
僕行ったことないんですけど、
そうですか。
なんか、ラジオとかで、なんか、実際に出てる人とかの話からすると、
はい。
なんか、結局、見たい人、お目当てのアーティストっていうのがいるから、こう決めるんだけど、なんかいろんな誘惑があるらしいんですよ。食べる、美味しい食べ物屋があったりとか、こう屋台とかが上がってたりとか、
ね、はい、
やっぱり、あと、炎天下でやってるから暑いとか、
はい、
そういうのがあって、結局意外と、目星をつけた人のアーティストを見ることなく、休んでぼやーってしてる人も結構多いんだよね、みたいなことを言ってて。うん、だからね、もう、まあもちろんアーティストのライブを見るっていうのも、メインのイベントだと思うんですけど、そこに行って、その空間を楽しむっていうこと自体も、夏フェスの魅力なのかもしれないなっていう話聞いてて思いました、
ね。そうですよね。まあ、私も行ったことないんですけども、
はい。
まあ多分、まあ若干違うのかな。ラジオの公開録音みたいな感じじゃないですか。見てる側としては。
まあ、そうかもしれないですね。目当ての人がこういるのを見てキャーとか言ってね。
ね。
ああでも、一回行ってみたいなとは思うんですけど、暑いんだよなきっと。
僕夏フェス、そうだな、夏フェスじゃないんだけど、なんかよくわかんない。坂本龍一さんがやっている、
はい、
反原発の音楽フェスティバルに参加させられたことありますね。
へえ。
うん。
確かになんかいろいろやってますよね。
うん、
地雷反対運動とかも前やってたし。へぇー、あ、どうでした？
まあ、YMO が良かった。
あ、YMO 出てたんですか、うん、へぇー、あ、それはいいな。もうね、僕が音楽、知った時代の時にはもう YMO いなかったですからね。
そうだね。
へぇー。
まあ、やっぱり YMO はすごいなと思ったね。あれが、1970年代とか80年代に出てきてたってのは、あ、すごいなと思いますね。
キラキラしてたんでしょうね。うん、
その昔はこう、もうタンスぐらいのコンピューターだったのが、
ああ。
マッキントッシュ1台になってるんですね。
そうですよね。うん、
すごいよね。
普通のね、一般家庭でもそういうのを作ろうとか作れるっていう時代ですからね。時代を感じますよね。
そうですね。下手すらね、昔のパソコン、スーパーコンピューターよりも、スマートフォンの方がよっぽどね、すごかったっていうことになりますからね。
そうですね。うん、本当に、そう思います。ふふさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それではじゃあ、私の方の、
はい。
どれだ？ラジオネーム、ロックンローラーさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏祭りと言えるかはわかりませんが、高校時代の文化祭を思い出します。
おう。
季節で言えば夏が終わりかける9月中旬なのでテーマに沿っているかわかりません。それでも夏休みを使って準備をしていたこともあり、僕の中では夏祭りのようなものです。
うん。
クラスの出し物のために夏休みなのに学校に行き、夕方まで準備をしてファミレスで夕飯を食べて帰る。もちろん本番当日も楽しかったんですが、その準備段階が最高に青春していたように思います。
なるほど。
僕は有志でロックバンドを組み、全校生徒の前でライブをしました。片思いをしていた女の子を見に来てくれて、楽しそうにリズムに乗ってくれている。というのは全く嘘で、
あれ
実際は徹底的に傍観者の立場で文化祭に参加していました。悔やんでも青春は一度きり、後の祭りとはまさにこのことですね。
うまいですね、うまい。
うまいこと言う。うまいこと言うな、ロックノーラさんね。 結局バンドをやってないっていうことですね、この人
は ね。だから、ロックンローラーさん的にも、そういうロックバンドやってライブする人っていうのは、こう、輝いて青春に感じる姿なんでしょうね。
まあ、まず妄想するとこですよね。全校生徒の前でバンド演奏と、
そうですね。
あと学校にテロリストが入ってきた時にこう退治するみたいな。
僕、校舎の方がわかるかもしれない。
本当に。そう、今授業中、前の扉からね、
ドーン
って、ね、入ってきたら、あの子をどうやって守ってあげようとかいうことを考えるみたいなことですよ。
いいですね。いい感じ。うん、なんかいいな。
まあ、ロックバンド、うん、そうね。確かに輝いたな。
そうですね、うん。あとこの準備段階が楽しいっていうのがわかる気がします、
ね。そうだね。
うん。なんかね、こう、普段話さない人とも同じ、なんか、係になったりとかしてね、そこからなんか、つながりができたりとかしたりしますからね。
う
ん、
そうだね。
へぇ、夏休みにも学校行くっていいなぁ、そういう、なんか、多分、授業で行くのとは全然違うテンションなんでしょうね。
そうなんだよね。で、結構またこれでも派閥ができたりしてさ、なんかその、積極的グループと、
はいはいはい、
ちょっとなんか、車に構えてさ、
はい、
なんだよ、ふざけんな、文化祭なんて、ね、言っちゃう感じのさ、はいはいで、ちゃんとしないよ男子って泣いちゃう女子みたいなさ。
なるほど。
そうそうそう。
いいななんかすごいすぐ、なんか絵に浮かぶ絵。
だよね。まあみんなが多分ね、一回通ってる道だと思うんだよね。こういうところはね。うん。よかった。やっぱり高校時代楽しかったな。
あ、そうなんですか、うん、
僕実際ロックバンドをやってたからさ。
はいはい。
全校生の前でライブやってますからね。
お
全校生って前じゃないけど、音楽室レベルだけど、
うん、
広さで言うと。
はいへえ、どうでした？結構人集まりました？
うん。そうだね。やっぱりまあ自分の知り合いばっかだったけど。
うん。
うん。
片思いをしていた女の子は来てくれました？
うん、その時別れた彼女は来てた。
あ、
遠くの方に来てくれてた。
優しいですね。へえ、あ、そう、ちゃんと青春してるじゃないですかね。
ええ、だから高校の頃よかったんですよ。
ああ、本当に。なるほどね。
大学なんか空っぽだったからね、ほんとね。
僕はね、高校はむしろ空っぽでしたからね。
はい、ロックンローラーさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ、続いてこちら、ラジオネーム、なんなんさん。高校時代に友人グループで縁日に行きました。
うん。
その中には私の好きな A 君がいたのですが、話すこともできないくらいの憧れの存在でした。ところが、その日はあんまりにも混んでいて、グループが徐々に離れ離れになってしまいました。
うん、
私は一人はぐれてしまって慌ててしまったのですが、その時 A 君が大丈夫？と私の手を引いてくれました。
お？
その後無事にみんなが合流するまでずっと A 君と二人手を繋いでいられました。それがきっかけで私たちは付き合うようになり、縁日での出来事は本当に良い思い出となっています。まあ、一年もしないうちに別れてしまったんですけれどもね、と。
まあ、じゃねえなってことです。あ、そうですか。
あるんですね、こういうことって。
へえ、感じですね。そうですか。
グループで縁日。すごいですね。
まあでもそういうもんなんじゃないですかね。その友達グループで。まあこの、まあ、高校時代か。うん。
だって、そんな、あんま話せないような距離感の人とも一緒に。はぁ、青春ですね。
そうだね。いや、多分これもきっとその、友人グループが、こう、気を利かせて、その、
そうか、わざと、こう、いい感じに。
そう、この、なんなんさんと、この、A 君を、なんとかね、ちょっといい感じにしてあげたいな、つって、青春だね。
そうですね。
こんちくしょうだね、ほんとね。
ほんとに、ほんと、こんなことないよ。なかなか。
なかなかないね。
いい友達に恵まれましたね。
そうね。
まあ、残念ながら、別れてしまったみたいですけど。
はい。
はい。ありがとうございます。
いいですか、そのに。タンパクいいですか、あ、そうですか。はい。
はい、
じゃあ次は、ラジオネーム、おたおさん。
はい。
おたおとこさんですかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏の祭りといえば、コミックマーケットです。
来た。
うん。オタクの祭典としてすっかり有名になりましたが、
はい。
会場時間前から、徹夜組や始発組などの戦いは過酷になるばかりです。
すごいらしいですね。
特に夏コミは天気が良いと、本当に死人が出るんじゃないかと思われるぐらいの熱気に包まれます、
うん、
コスプレイヤーを見るだけでも楽しいお祭りだと思いますので、お二人も行ってみてはいかがでしょうかと。
なるほど。
確かにね、コミックマーケット、通称コミケですね、これはもう、はい、もう本当なんだろう、数年前まではなんかひっそりやってる感じでしたけど。
そうですよね。
なんかテレビ報道されるなって、
うん、
わあ、オタクの皆さんすごいですねっていう、そういう、まあ、テンションではありながらも、 すっかりなんか一般化しましたよね。
そうですね。一般化したんですよね。
まあ、一般化っていうか普通にこう認知されなかったからさ、はい、今まではその本当オタクの祭典って感じだったけども、
うん、確かに。ね、僕は実は参加したことはあるんですけど。
そうですか。
は、うん、夏も冬もあるような気がするんですけど。
そうですか。
あ、まあ、お客っていうか見に行く側ですから、
はい、
出す側じゃないんですけど、
はい、
僕も確か始発の電車とか乗って行ったんですよ。すごい
混む
っていうから、
はい、
で友達と待ち合わせして行ったんですが、まあ並んでるし暑いし日陰もないし、
ね、うん、
僕ね本当思うんですけど、ここに書いてあるじゃないですか、本当に死人が出るんではないかと思われるほどの熱気って、
はい、
本当かろうじてこう綱渡りな感じで死人が出てないだけなんじゃないかっていうぐらい、
そうですね、
本当その個々人が自衛こう何暑さを防ぐための万全の体質で行ってるからなんとかなってるってあって、
なるほど、
いくらでもこう倒れる人とか出ていると思うんですよね。
うん、
だからなんか本当危険なイベントなんじゃないかなって思うんですよ。
そうね、気をつけないとね、うん、本当に死人とか出ちゃったら多分もうね、
本当
夏もやれないとかいう感じになるだろうし、
うん、冬は寒いけどまあ着込めばなんとかなるかなとかありますから、
ね、
いいんですけど、夏はねすごいと思いますよ、
うん、
本当。あとそのなんだ、行く側もね、やる側も本当大変でしょうね。このなんか、たださっきそのなんだ、認知された一般化したって言いましたけど、
はい、
実際どの程度一般人が見に行ってんのかなっていうのははなはだ疑問なところあるんですよ、ね。
いや、一般人は行かないでしょう。
行かないですよね。
オタクの祭典であることは全く変わらないですけども、うん、今まで本当オタクしか知らなかったコミケっていうイベントが、
はい、
一般にも認知されてるっていう。なんか、あそこの会場でオタクの祭典やってるらしいよっていうのをみんな知り出したっていう意味合いで、
うん、
まあ一般化したと。
ただなんか年々人は増えてんですよね。
そうだね。
だからなんか、増えてるってことはまあオタクの人が行きやすくなったっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
なんか本当、何珍しいもんを見る感じで、一般の人も行ってんのかなとかって思ったりするんですが、
うん、
でも、まあ、うん。あまりにもコアな空間なんでね。
そうなんですか。僕行ったことないんですよ。
いやー、だって、もう、ね、あんまり、まともなっていうか。
うん。
ね。
まああれも何日目に行くかによって全然違うらしいですけどね。
はい、はい、そうですね。ほんとそうだと思います。
うん、
なんか全然、まあ、ちょっと、なんだろうな、エロティックなものとかもあったりとかしますけど、
はい、
全然そうではなく、めちゃくちゃ硬派な、はい、それこそ鉄道とかね、
あ、
そういうものに特化した
3日目ですかね。
そう、なんかレポートみたいなやつですよね。
うん、
売ってたりとかする
みたいです
ね。
すごいね。
本当もう好きな人にはもうたまらん、
うん、
本なんだろうなとかって思って。
日にちの並び忘れちゃいましたけど、3日間ありまして、
はい、
1日がまあそのエロティカルなもの、
はい、
で 1日がそういうそのコアなもの、
はい、
その鉄道だとか軍事だとかね。
はい、
でもう一日がまあ八百関係という婦女子関係っていうような意味合いだったと思うんですけど。
そうだった。
大きく分けると、あ、なんかそのでもゲームとかそういうのがあったな。
うん。なんかゲーム漫画とかで分けてたのもあったような気もしましたけど。
忘れました。またふわっとした情報いっちゃった。うん、まあとにかくその日によってね結構
傾
向が違うと。
だから結構そのお客さんのね、
うん、
客層も全然違ったりするんですよね。
らしいね。
うん、いやーすごい。
不女子の日に行っちゃうと大変なことになるっていう話を聞いたことがある。
そうかもしれない。なんか新たな世界が開かれるぐらい。
SF さん何しに行ったんですか？
僕は単純にそれこそ一般人的な気持ちで行った。本当に。
そんな生半可な気持ちで行ったんですね。
はい。まあ、僕は意外とこう、いろんなものを受け止められる人間なので、
はい、
エロだろうが、なんだろうが、
そうですか。
行けますけど、はい。ね、すごいなと思います。今年も、ちょうどお盆休みの前ぐらいにあったのかな。
そうですね。
うん、
はい。
本当参加された方は本当お疲れ様ですと。
僕もねアニメが最近すごく好きだからね。
そうじゃないです
か。興味あるんだよね。
はい、
薄い本とか多分いっぱい出てんだろうなって思うわけですが。
はい、そうですよ。面白いと思いますよ。
ね、
うん。一回行く分にはいい思い出になるんじゃないかなと思います。
冬がいいな。
冬は冬で寒いですけどね。
まあ、でも冬のがいいな、
うん。あと別に一般の人ってフラッと行く分には、割と午後ぐらいから行くと、さらっと入れたりするんだよね。
まあそうね。なんか買いたいものがあるわけでもないからね。
そうそうそう。だから、
まあそれだったら別に行かなくてもいいんじゃないかな
って感じですね。まあ難しいとこですね。はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
はい。じゃあ続いて、
はい。
ラジオネーム、踊るポンポンペインさん。
ポンポンペインさん。はい。ありがとうございます。
ポンポンペイン。はい。僕は、盆踊りが好きで、小さい頃から輪に入って踊っていました。
うん、
今度は実践の人ですね。
いいですね。
年が上がるにつれ、友達は格好悪いとか言って、やらなくなってしまいましたが、僕は気にせず踊り続けました。
うん。
二十歳を過ぎた今でも、平気で輪に入るのですが、いよいよ周りに同年代の人がいなくて寂しいです。あと、めったに若い男が踊ることがないからか、町内会などの踊り専門のおばさんたちから、やたら声をかけられて困ります。ただ、単に盆踊りが好きというだけなのに。ちなみに僕の好きな温度は炭鉱節と東京温度です。盆踊り楽しいですよ、と。
渋いな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なかなかいらっしゃらない猛者ですね。すごい。
うん。
好感が持てますけどね。
いいんじゃないですかね、こういう、地元の祭りとか。まあ、地元なのかなわかんないですけど、
うん。
うん。
まず踊れることっていうのは、すごいか、こう、年齢が上がれば上がるほどかっこいいことになったと思うんですけどね。ね、
でもどうなんだろう、踊りも結局、ちょちょんのジョンとかやってるから、なんか。
いや、
ね、なんとかなんじゃないですかね。わかんないですけど。
どうだな、なんかこう、あれって本当になんかどっかの専門の人たちが、来て、
うん、
その人たちだけみんな浴衣だ、お揃った浴衣とか着て、
あー、いますね。
踊ってたりとかするじゃないですか。
うん、
で、その人の後ろとかに並んで、こう見ながら、あ、こうやってやるのかな、みたいなって。ある程度曲の、なんだろう、ローテーションが決まってるから、
なるほど。
次、また流れた時には、あ、こうだったね、みたいな感じで。僕も小さい頃は、輪に入ってましたけど、さすがにあんま覚えてないですね。僕も炭鉱節とか好きでしたよ。新東京温度とかも結構キャッチーで明るくていい曲なんですよね。
新東京もあるんですか？
あるんですよ。東京温度は野球とかで流れるから、ね、ヤクルトでしたっけ？
ヤクルトですね。
結構 おなじみなんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
なかなかね、この年になると、まずそもそも、盆踊りに、こう、足を向けることも少なくなってきちゃったなぁとかって思って。さらに僕今一人暮らししてるから、盆踊りがどこでやってるのかわからないとかって思いますからね。
まあ確実にその地域でやってるはずなんですけどね。
と思うんですけどね。ほんと、ちょっと寂しいなとは思います。だからこの踊るポンポンピン様、すごい続けてってほしいですね。
確かに最近その盆踊りに、に限らず、
うん、
祭りの行事とか、まあ、一本目でも少し話しましたけども、
はい、
あんまりその、地元人間っていなくなってきて、
そうですね。
それを参加する人がいなくなってしまったから、祭りに関して、これは踊り手なんですかね。
はい。
そういう人がこう全国から回ってくるんですよね。
そう。
みこしの担ぎ手もそうらしいですね。
へー。あ、担ぎ手まで。
担ぎ手、だから、担ぎ手さんがいないと、みこしが上げられないっていうところもあるらしくて。はいはいはい。ただそういう祭り的な人っていうのは黄金にして、
うん、
血の気が早いということがあって、はい、よくその地元の人間と喧嘩しちゃって、祭りが荒れるっていうことがね、あるんだって。
へー、それは知らなかった、
うん。そう。だからそういう人たちを迎え入れないと、祭りが成り立たないんだけども、
うん、
受け入れることによって、その地元とこう、いざこざが出てきちゃって、みたいな。
ああ、難しいところですね、
うん。悪循環なんだよね。
まあ一番いいのはやっぱり地元のなんか町内会とかで、なんか持ち回りとかで、
そうね。
ずっと続くようにやるのがいいんでしょうけどね。
うん、
それも、やっぱ、なんか、希薄化していくのも、しょうがないのかなっていう感じはしますね。
そうね。
いやー、なんかいろいろ、真面目に話しちゃいましたけど。
まあ真面目なポッドキャストですからね。何しろね。
はい、さっきね、いろいろ夏コミはとか言ってましたけど、まあそれも、これも真面目に話してますからね。
そういえば今日と明日か、高円寺の阿波踊り大会ですね。
はい、あ、そっか。
うん、東京で一番でかい祭りと言われている
。
じゃあ東京近郊の阿波踊り大会で一番でかいと。阿波踊りだっけ
多分。 ソーランとかよさこいとかじゃないですよ。
よさこいではない。確か阿波踊りだと。阿波踊り。あの、踊る阿波踊り、見る阿波踊りのやつ。
あ、ごめんなさい。あんまり。
あんまりつまらないですかね。あ、そうですか。僕ね、あのね、よさこいがね、嫌いなんです。
あれ？あ、そうなんですか。うん、
あの、よさこいの、あの、節操のなさが嫌いなんだよね。
どんなでしたっけ？
いや、あのね、あの、鳴子持ってシャンシャンシャンやってるんだけど、
あ、はい、
まあ、シャンシャンやってる踊りがっていうか、どこでもやってんじゃん。
はい。
よさこいって。
なんか、地域、どこっていうわけじゃなく、やってる感じは。
だからその、高知県でやってるよさこいは、もう非常にこう頑張っていただきたいんだけども、はい、だから、原宿とかのスーパーよさこいとか、あと、北海道のよさこいソーランとか、
はい、
なんなんって、まあ、それはいい。すいません、なんでもないです。はい。ポンポンペインさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
じゃあ続いてラジオネーム変態紳士さん。
お、来ましたね、は
い。いつもお世話になっております。
いや、こちらこそ。
夏祭りといえば浴衣です。本日はこの浴衣について一言申し上げたくメールを差し上げました。
はい。
浴衣や着物を着るときには下着をつけない、そんな言い伝えがありますね。
そうなんですか。
考えてみればわかることなんですが、江戸の昔には西洋風の下着などあるはずもなく、それがために着物は西洋風下着をつけない状態でも、ね、つけない状態で最も美しく見えるように仕立てられています。
ほう。
しかし現代ではパンツも履きますし、ブラジャーもつけているとほとんどでしょう、
うん、
中にはさらしを巻く気合の入った人もいるかもしれませんが、最近では着物用に胸を小さく見せるブラジャーもあるくらいです。
へー、そうなんだ。
さて、そういった事情はあるのですが、
さて、
着物に詳しくない人の中にはまだ下着をつけないのが正解と固くなりに信じている人がいるのかもしれません、
うん、
つまりそういった人はブラジャーをつけない状態で浴衣を着ている可能性があるのです、
はい、
夏祭りに訪れる浴衣美人はうなじのしとけなさとともに胸元の膨らみ具合をぜひともご確認いただきたいと思う次第でございます。なるほど。
あ、ここで終わり。
はい。
これが一言。
そうですね。なるほど。
今回も、ね、突き抜けてますね。すごいな。
素晴らしいですね。
はぁ。
そうなんだよね。あの、よく言うよね。その、浴衣、着る時には下着をつけない。
あ、僕知らなかったです。
あ、本当ですか。
そうなんですね。
そうなんですよ。あの、浴衣って、立体縫製されてないから。
あ、そうですね。
うん。ペターンってなるんだよね。
へぇー。これはもう男女限らずってことなんですか？
うん。まあ、男女限らずっていうか、あの、変態紳士さんも言ってましたけども、
はい。
西洋風下着なんかね、なかったわけだからね。
まあ。
うん。男はふんどし、
はい、
女性は、よくわかんない、まあ、腰巻きみたいなのを履いてて、はい、いたわけですけども、だって実際、だって日本でその、パンツが流行ったのって昭和でしょ？
はい、そうですね。
うん。なんかどっかが火事になったんだよね。
あ、そうなんですか。
うん。あの、白木屋百貨店って言ったかな、春木屋だったかな、なんかそういう、まあ、百貨店があって、はい、結構でかいビルだったんだよね。
はい、
そこが火事になったんだ、
はい。
で、火事になって、下が燃えちゃって、上にいっぱい人がいて、
はい、
で、それで、なんかこう、あの、ロープかなんか見たので、はい、こう上からね、こう、降りて行けば助かったんだけども、
はい、
その当時まだ下着を履く習慣がなくて、
はい、
だから丸出しちゃったんだよね、スカートの中が。
はい、
で、恥ずかしくて、降りられなくて、犠牲者が増えたっていう。事故があって、
悲しい事件ですね。
それから下着が普及したという話。
なるほど。
うん、これは本当かどうか知らないけど。
あ、そうなんだ。うん、じゃあまあそうですよね。
実際その、綺麗に着られるかっていうと、やっぱりブラジャーでこう、ふっくらさせてると、やっぱりこう、かっこよくないんだよね。息じゃないんだ。なので、こういうちっちゃく見せるブラジャーとかがあると。で、場合によっては、あの、まあ、最近ね、あの、着物を着せる人、着る風習もなくなったので、
はい、
着物に詳しくない人は、なんかどっかで聞いたことあるんだけど、下着ってつけないらしいよ、みたいな話になって、
じゃあ
、つって、
はい、
実はノーブラで、
はい、
ブラついてるかもしれないと。
ああ。
そう考えるとすごいですね。
変態紳士さん的にはもうたまらんって感じ
ですね。妄想は膨らむね。
もう妄想だけでいいんでしょうね、きっとね。
女子中高生あたりはこうなんか、こうふわっとさ、
出た、
あの浴衣をね、初めて着ましたっていう時にはどうなのかって話ですよ、それ。
限定するんですね。女子中高生とか。
そうですよ。
はぁ、すごいなぁ。なんかこんなにメールの中にブラジャーって言葉が飛び交うメールも初めて見ましたけどね。
ブラジャー、この着物用に胸を小さく見せるブラジャーってありますけど、
知らなかった。
最近はもう単純にその小さく見せるブラジャーが流行ってるっていうよね。
あ、普段着でも？
うん。なんか、NHK かなんかのテレビ見たんだけど。
NHK もそんなの届けるんですね。
うん。
え、何？大きいのが嫌
って。これまでは、だからその、いかにその大きく見せるかとか、
ね、
谷間をこうね、作り出すとかっていう風だったんだけども。
寄せてあげてとかいうぐらいですからね。
だから最近はそのなんか胸元を見られたくないみたいな感じで、小さく見せるんですか、ね。あとが、あんまり大きいと、なんかこう、ラインが綺麗に出ない服があるとか、なんか、で、小さく見せるとかいう話があるよね。
へぇ、それはこう、なんですかね、根っこ屋さん的にはどうなんですか、
ふざけんなと思うよね。
うん。ちゃんと、ありのままを見せろってこと。
見せろって話ですよ。出して動いた話ですよ。
ね、すごい、こう、変態紳士さんと同調してますよね。
そうだね。うん、変態紳士さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次回もよろしくお願いします。
あ、そうですね。本当、はい、毎回解禁ですからね。
解禁だね。変態紳士さんだけだね。メール職人的な感じでね。
本当、ありがとうございます。はい、じゃあ、次行きます。ラジオネーム、大人との戦いさん。
どうしちゃったんですかね。
どうしちゃったんですかね。
はい。
SF さんや猫屋さん、こんにちは。
こんにちは。
僕は小さい頃、型抜きが好きでした。
お、
難しいやつほど成功した時に賞金が高いので、果敢に挑戦したものです。それで、ついに800円の賞金となる氷炭の型がうまくできたのです。
お、
喜んでお店のおばさんに見せたら、氷炭の蓋の部分が欠けていると、ナンクスをつけた挙句、賞金をもらえませんでした。
うん、
その時僕は大人というものは醜い生き物だと確信し、その日を境にどんどん荒れていったのです。あのおばさん本当に許せません。
うん。どっちもすごくちっちゃい感じ
なん
です
よ、ね。
ね、僕ね、型抜きってね、やったことないから全然わかんないんですよ。型抜きって何ですか？
型抜きして、なんか、100円か200円ぐらいで、お金払うと、うん、なんか、こんくらいですかね、お金よりちょっと大きいぐらいの、長方形の、
うん、
食べれる、
食べるの？
食べれる素材でできた、なんか四角い、なんか型みたいなのがあって、そこに、こう、はあ、薄く、これだと氷炭とかですよ、傘のマークとか、いろいろ、書いてあるやつがあるんですね。ちょっと切り取り線じゃないけど、なんかこうちょっと彫られてるやつがあるんですよ。
うん、
それを画鋲で、
うん、
その余計な端のところとかを削り取って、その傘だったら傘の形だけを切り抜く。
はあ、なるほどね。なるほどね。
はい。
でその描かれているその絵柄のとこは。
はい、
どうなってんの？なんか筋が入ってるだけなの？
そうです。うっすら筋が入ってるので、それをこう、深くしてって、削って、余計なとこ削っていくんですが、何分こう、食べられるぐらいの脆いやつなので、ポキポキ折れちゃうんで、うん、その、何？画鋲で刺す、力加減で、ポキって折れちゃったりとかして。
知らなかったね。
それが、ちゃんと綺麗に型通り切れると、いくらもらえますよ、みたいなのが書いてある。うん、
なるほど。やっぱりじゃあ、値段が高くなるともちろんすごく複雑で難しいと。
そうなんです、難しい。
800円の賞金。
やたら細いところがあった
り。はぁ。
だから、僕も小さい頃は何度かやったことありますけど、まあ成功したことなんかないですね。
なるほどね。
うん、
それじゃあ昔からずっと同じタイプなのかな？
なんじゃないかな。今もあると思うんですけどね。どうなのかな。
型抜きって見たことねえんだよな。今まで30年間生
きてきて。そうなんですか、うん。東京の方でやんないのかな。
いや、絶対ある絶対ある。うん、下町に腐るほどあるらしいもの。
はい。
こっち構えでよく見た。
あ、じゃあ、うん、あるはずなんだよな。一回やってみると、
ね。皆さんやったことあるんですかね、型抜きね。そして成功したんですかね、
うん。男の子がやっぱりやりますね。なんかこう、果敢に挑戦するっていう感じがあります。女の子はこのバカだね、みたいな感じ
で。絵的にすっごい地味ですよね。
そうです。なんか、なんだ、ベニヤ板みたいなのがこう、ブエーってこう、なんか、うん、コンクリの上に乗せられて、みんなこう、こうやって、
掘っていくっていう。で、その、まあ、画鋲で、うわーって削ってって、
はい、
で、まあ、かき出すというか、その、はい、ちょっとずつ削っていくわけですよね。はい、で、削ったものを、持って、
あ、そういう人もいます、ね、食うわけ。食べる人もいます。別にそんなうまいものではないですけど、食べられるから、捨てるか、 食べちゃいました。
あ、そうなんだ。あ、捨てることもあるんだね。
はい。まあ、大体捨てるのかな。
捨てるんだ。
あんまり美味しいもんでもない。
あ、そうなんだ。あ、なるほどね。いや、知らなかった。
はい。ぜひ、割と縁日とかあると思うんでね。見かけたら一回やってもいいと思います。大人の人もやってたりしますからね。
なるほどね。
懐かしさとかで。
はい。はい、そろそろ時間なんですが、どうしましょう。もう一通ぐらい読めます？
もう一通一応読んできますか。
そう、じゃあ SF さんの方
をお願いしますか。最後の、はい、はい。じゃあ、ラジオネーム、なんなんさん。
ん？なんなんさん？
あれ？もう、さっきも読めましたね。
はい。
まあ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大学から上京したため、久しく地元の夏祭りには行っていなかったのですが、今年はちょうど実家に帰っていたので、久しぶりに行ってみましたと。
はい。
出店の種類が若干変わっていたり、お面のキャラクターが今風になっていたりと、時代の流れを感じることもあったんですが、やはり懐かしさの方が勝ります。思わずちゃんと前も見ずにキョロキョロ見回しながら歩いていたら、人とぶつかってしまいました。
うん。
すみませんと、条件反射で謝りながらぶつかった人を見てみたら、高校時代に付き合っていた A 君でした
うん。
A 君もたまたま地元に戻ってきた、来ていたそうです。思い出話に花が咲き、ついつい話し込んでいるうちにだんだん A 君への恋心も再熱して思わず告白してしまいました。そうしたら A 君も OK してくれて10年ぶりにまた付き合うことになりました。そんなわけで久々に恋愛モードの毎日になっています。今とっても幸せですと。
これさっきのなんなんさんでいいんですよね。
そうですね。ほんとなんなんって感じな内容ですが。
これさっきのってのは縁日で、はぐれた時に手を繋いでもらって、
はい、
で、付き合ったんだけど、1年後には別れちゃったっていう。はい、
その A 君ですね。
この A 君が10年越しにまた付き合うことになったと。読まなきゃよかった。
ね、
最後に。
時間なかったのに。
時間ない中読まなきゃよかった。
ね、
ねえ、まあ、まあ、お幸せにって感じですね。
はい、お幸せに。はい、1年後別れないように頑張ってくださいね。
はい。というわけでですね、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
読み切れないほど送っていただきまして。はい、というわけなんですけども、
はい、
次回もまたメッセージをね、募集したいと思うんですが。
そうですね。はい、次回のテーマは、どうしてもやめられないこと。
うん。どうしてもやめられないこと。まあ、これ癖っていうことでいいんですかね。
は
い、
そうですね、はい。自分の癖、知り合いの癖、いろいろあると思うんですけど、
はい。
なんかやめられないことありましたら、メール送ってください。
はい。
メールアドレスは、sfnomad@goo.jp、sfnomad@goo.jp です。ブログの方にも、送っていただいても構いませんので、その他感想等、何でも構いませんので送ってください。はい。なんか伝えておくことはありましたっけ？他には大丈夫ですかね？
まあ、また9月の末ぐらいに収録をする予定ですので、それに間に合うように送っていただければと思います。
はい。
はい。で、またゲストも常に募集してますんで、
ね。そうですね。はい、今月はわからないですけど、出たいという方もいらっしゃいましたら、またそちらも連絡いただけたらなと思います。
はい。
では、8月の、ポッドキャスト、今回もこの辺で、終了したいと思います。
はい。
さよなら。
さよなら。